ではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介していきましょう。ラジオネーム結局はラブでしょさん、愛ちゃんこんばんは。ラジオおめでとうございます。毎回欠かさず聞いております。私は愛ちゃんと同じようにラジオを聞くことが好きで、好きな人のラジオをいくつか聞いています。しかし自分の好きな人の意見が少し私とは違うなと思うことがあり、好きだからこそ共感できないことが寂しく悲しかったのです。でも愛ちゃんがラジオで私の答えが正解とは限らない、違うなと思ったら自分はそういう考え方なんだと気づける、過去ニュアンスですとおっしゃっていたのを聞いて救われました。愛ちゃんの選ぶ言葉がとても大好きです。これからもラジオ楽しみにしています。寒くなってきたのでお体にお気をつけて、美味しいものをたくさん食べてお過ごしください。ありがとうございます。そうですね、でも私も好きな、ね、好きな芸人さんとかのラジオとか聞いてて、やっぱり人柄も好きだからすごく尊敬できるところもあるし、すごい救われる言葉もあったりして、やっぱりこの人すごいな、好きだなって思うんですけど、やっぱり時々その私はそうは思わないなってこと全然あって、けどなんかその、まあ、そもそもこういうスタンスだし、なんかなんだろうな、一箇所違うからってなんかそれまで好きだった人のことを全否定するってことは私はならなくて、よっぽどその自分の真ん中の大事なところが違っても、なんかその今までの経緯っていうのがあるじゃないですか。好きになった時間があるから、それがきっかけで離れたりっていうのはなかなかないんですよね。だって違うじゃないですか。で基本ね、性別も違えば年代も違うし、その違うからこそ、あ、私はそうは思わないのはなんでだろうってすごいよく考えるんですよね。なんで私はこの意見は違うって思うんだろうっていうのをよく考えて、でそうやって掘り下げていくと、私はここがこう思うからそう思わないんだなっていうのにたどり着いて、またその自分が見えてくるっていうか、なんかそういうふうに思うので、その好きな人と何かが違うからってその好きな人に罪は全くないので、なんかそうじゃないこうじゃないって第一に批判するっていうことは全くおかしい行為なんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。だからなんかそんな風に救われたって言ってくれて、私すごく嬉しいです。あとその自分が表に出る側の人間として一つ言えるのが、そのラジオとかね、まあそのメディアを通して言ってる言葉全ては本意じゃないっていうことですね。これは本意っていうのはその、その人の 100% の言葉ではない可能性っていうのはいつもはらんでるんですね。それは何でかっていうと、例えばバラエティとかもこういう感じで言ってくださいって全然あるんですよ。それはやっぱり場の空気を盛り上げるためだったりとか、その企画の進行の流れもあるし、そういうのでそういう空気感を重んじて、自分はそんなに思ってないけど、まあ、嘘ではない範囲だけど、まあ、こういう言い回しがなんかフィットするかな場にみたいな、そういう言い方したところでそれがまあ曲解されたりとか誤解されたりして届いちゃって、なんか、まあ、それこそまた否定されたりとかっていう流れって本当に結構あって、自分も経験あるし、私の友達とかもそれですごい悩んだりとかしたところたくさん見るし、だからそのまあその何かを見たり聞いたりする人たちも、この人の本当の気持ちがその言葉に全部乗ってるっていうふうにはあんまり思ってほしくないなっていうのは、表に出る側のなんか、うん、願いとしてはちょっとあってっていうのは一つあるんですよね。だからその意見が違うっていうことも本当に違うのかどうかっていうのは、本当にその人と腹割って話さないと分かんないことなんで、そうだからそんなに一喜一憂とか、なんかそのメディアの言葉で左右されるっていうことはあんまりない方が生きやすいんじゃないかな、お互いっていうのはすごく思ってるんですよ。で、私の信念として数年前にした決めた信念が、その媒体で語る言葉は全部本心を話すっていうことは決めてて、だから 100% 嘘をつかないっていうのは決めてるんですよ。なんかもう超小さいことでも、なんか 例えばスプールの連載で今月買ったものっていうコーナーがあるんですけど、今月買ってないなって思って最近に変えてもらっていいですかみたいな、なんかそういう些細なことからファンの皆さんとかその見てくれてる人に絶対に一つも取りこぼさず嘘つかないぞって決めてからはなるべくそうしてて、あ、その自分のプライバシーを守ること以外はですね、ね、家の場所とかね別にさらけ出して言う必要全くないですからあれなんですけど、そう、それ以外はそう決めてはいるんですけどね、まあどうしても文字数とか時間の制限でまた本音を全て語れないこともあるので、しかも切り抜かれることもあるし、まあ、本当にそういうことがいっぱいあるので、語られてることの周りのお肉まで見てもらえたら感じてもらえたら嬉しいなと思います。そう、メディアを通してねしか私たちは交流できないからこそ、そういう配慮というか思慮というか、そういうのはお互い必要だなと思いながら、しちがら世の中を見つめておりますはい、引き続きあなたからのお便りをお待ちしています。どんな些細なことでもいいので番組まで送ってください。宛先はメールアドレス kd@mbs1179.com kd@mbs1179.com です。番組公式ツイッターの DM でもメッセージを受け付けています。皆さんからの愛のあるお便りお待ちしています。橋本愛のここにしかないどこかへ、そろそろお別れのお時間です。30分って意外と長いですね。なんかプレゼントもらったのが遠の昔のように感じるんですけどこの回でですよね、すっごい昔のように感じる。ここにしかないココアを置いてないんでですねこれちょっとこすっていこうと思いますけど、はい、ここにしかないココアから始まったここにしかないどこかへですけれども、なんか毎年思うんですけど、誕生日をこうこの仕事してるとやっぱりいろんな現場で誕生日祝っていただけるんですよ。なんかそれがそのタイミングによっては例えば現場が入ってなかったりするともう身内だけの年もあるし、すごい仕事が詰まってたりするとものすごいこういろんな場所で祝っていただいたりっていうのがあって、まあ、あとあれですね、ファンの皆さんからインスタグラムのコメントとかでもすごい祝ってくれて、なんかその顔も名前も知らない人からこんなに祝われるって、なんかこの仕事の特権だなと思って、なんかその日ぐらいはその嬉しさをこう素直に、なんていうの、その誕生日の恩恵みたいな、みんなからおめでとうって言われるそのありがたさみたいなのをすごい感じますし、今日もサプライズでこんな風に祝っていただいてすごい嬉しい気持ちです。まあその現場お仕事でご一緒するスタッフさん方にはそういうご恩をお返しできるようなパフォーマンスだったりっていうのを、なんだろう、還元したいなと思っているので、このラジオもますます皆さんと一緒に面白いものを作っていけたらなと思ってます。この番組のアーカイブは音声配信サービスラジオトーク、またポッドキャストで聞くことができます。番組公式ツイッターのフォローもぜひお願いします。それではまた来週ここにしかないどこかで待ち合わせしましょう。またねー。